皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、シンクして、世界に発信しようという番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております、北上敬郎先生です。
どうもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。は
い、なんかね、いつもジョギングされてるか、ね、いろんなとこがなんかね、すっきりされてるような。
あ、そうですか、ね、いやいや何もし運動はこんなことここで言っちゃいけないから、選挙運動ばっかり言ってるんですけどね。
それだけどいいことです ね、
あのね、そうですね、
人間が進歩するほど車とかこう乗っていって、ね、
はいはい、
で例えば人間の例えば何万年前の人類の骨を調べてみれば、はい、平均的な人が今でいうオリンピックの選手ぐらいの体力があるんですね。ということはね、狩猟時代はこう動いてあげるとも、今は進化するほど車とかで動かないようになるので、
そうですね、
人間驚いてますね。
あ、驚いてると思いますね。
僕は反対に車免許も持ってますけれども、全然もう20年運転してなくて、嫁さんに乗せてもらうんですけれども、
はい、
僕はね、車とかよりか歩く方が人間進歩してると思う方なんですね。体のためにいいから。
そうだと思いますね。
だから人間進歩するほどっていうのはね、なんか逆やった方がいいかなというふうに思います、
ね。あ、それはあると思いますね。歩くのはものすごいでいいらしい ね、
いいですね。
先生なんか思考にいいんじゃないですか。
そうです ね、
あの孔子もアリストテレスもみんな歩きながら、
だから僕の考えは2時間しか集中できないんで、2時間で本1冊を、はい、まとめるということをずっともう、何年もやって、1000冊ぐらい、まあ、本ねもうまとめてるんですけど、だけど2時間だけ一生懸命頑張って、あとの時間をこう普通にしてる方が頭は冴えるような気がするんですね。
あ、能率上がるんでしょうね。
上がりますね。
だらだらなんか漫然と本を読んでるより、
ね、あの今はこう卒業式とかね、
あ、そうですね、
入学式で、
桜の季節で、
まあ、あのスピーチとかね、ちょっと学科長なんで、
はい、
今こうやる機会があって、はい、この前学生にちょっと行ってね、結構受けたというかね、はい、あれはね、おぎゃって思われた瞬間から最後息をね、最後に引き、最後の息まで、
はい、
人間の脳は一つのことしか考えてないと。
お、
何と思います？
脳が
ね、
一つのことしか考えてない。
生まれた瞬間から、死ぬまで。
いや、それいろんなこと考えますよね。
考えますか？どんなこと、例えばどんなこと考えますか？
いや、例えばこの後何を食べようかとか、
あ、
明日何をしないといけないとかね、こういういろんなことを雑多に。
だけどそれは生まれた瞬間から考えますか？そういうこと、
何？あ、それはないですね。それ生きるっていうことですか？
まあそうですね、あの今どうしようかということだけなんですね、
うん、
あの死ぬ瞬間でも今でしょ。
そうですね、
で未来のことをフォアキャスティングとか言って未来予測、はい、だけど今過去勉強したら今をどうするかって考えるから今しかないという、ね、
はい、
ということはね、心配してもしょうがないということなんです、将来のこと。
それはそうですね、この瞬間どうにもならんからね、将来のことも。
そうですね。だからこの瞬間を、まあ、過去のことはどうでもいいと、
はい、
この瞬間を思う存分生きるという、
はい、ああ、それ大事な禅の教えとかもそうですね。
まあそうですね、よくね、フォアキャスティングという助けて未来のことを考えるよりか、はい、まあ、未来も大事ですよ。僕はバックキャスティングってね、はい、例えば未来はどうなるかということを自分でこう想像して、大体分かりません、未来。
はい、
でそのためには今どうしなければいけないというバックキャスティング、
はい、
例えば30年後の自分を想像したときにこうなってると、
はい、
でそうなるためには世の中どう変化して、どういう実力をつけて環境に変化する、うん、ということをバックキャスティングの方が大事だと思うんですかね、
うんうんうん、その通りですね、
うん、
あの目標を定めて
それ
に向けてどういうことをしていかないといけないかっていうことがものすごい大事ですね。
ですね、あの宇宙家族ジェンソンっていうね、
うん、
あの1960年代のアメリカの、まあ、カートゥーンがあって、
はい、ジェッソンですね。
ジェッソンね、
アメリカのアニメね。
そうそう、
はい、
アニメね、
はい、
ジェッソンが。だから週3回働いて、
はい、
1日3時間しか働かないと、
は
い、週3日3時間。
あ、ジェットソンの時代は、
ジェットソンの、ね、時代が宇宙のなんかそういうね、う研究所に勤めてて、で全部ボタンを押して、今だ言うスマートフォンですよ。で車は飛んでて、あの全部 AI でストップすると、
はい、
ということはね、60年代でもうすでに 2050年代にどうなるかということを描いてるんですね。
なるほど。
でそれ見てる僕らの年代、スティーブ・ジョブズと同じぐらいの年代なんで、はい、スティーブ・ジョブズはあの時にもうスマホみたいなものは実はあの漫画からっていうかね、
うん、
アニメの世界から
着想
して、そして今時代どうなってるかとバックキャスティングで作ったというふうに考えれば、うん、なんかちょっと楽な感じしません、
ね、そうですね、はい、スティーブ・ジョブズはそういうふうに実際
そう、いやそう思います。彼のスティーブ・ジョブズのその
例えばジェッツンズが好きだったんですか。
多分ね、多分僕らも同じ時代で見てたの確かで、で彼はボブ・ディランとかもそう言ってるけれども、
はい、
その時にインターネットっていうのは、
はい、
ペンタゴンでアメリカ東海岸でできたけれども、
はい、
ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズはどちらかというとベトナム戦争、それにペンタゴンに反対する感覚でコンピューターソフトウェアを作ったんですね。インターネットでも違うでしょ、IBM のコンピューターのスタイルと
違いますね。
ね、だからスティーブ・ジョブズというのはまさにそういう、どちらかというとああいう漫画、
ちょっとヒッピー風の、
ヒッピー風の、ヒッピー風、
それは分かりますね。
アップルでも全くヒッピー風で、スターバックスで勉強したりね、
はい、
そういう感覚ですね。
そうですね、なるほど、まあ、そういう意味ではそうですね、目標を定めて、バックキャスティング、
バックキャスティングね、未来からどうしなければいけない、
大事なことです、
ね、まあ、先生卒業式とかいろんなところで、いろんな、まあ、ところでね、
はい、
あのスピーチ、
はい、
まあ、総理補佐官の時もそうだけど、いろんなところ、まあ、あの卒業いろんな式でね、
はい、
その時に3分間のスピーチ結構難しいでしょ。
あ、短いね、
1時間のスピーチだったら1時間あったら話す時に考えながら話せますけれども、
うん、
3分だとその時間ないんで、
うん、
そういう時ね、どういうなんかコツあります、スピーチのコツ。
いやー、3分間ね、その もちろん 場によりますけど、
うん、
まあ分かりやすくすると、だからそんな難しいことを言わないようにしますよね、
うん
うん、でやっぱりどういう場で儀式、こう、
まあ、儀
式とかそういうのだったら、やっぱりその主催者ねぎらったり、
まあそうですね、
そういうので大体ね、まあ、それ
で3分の1ぐらい終わると、
大体3分の1ぐらい終わって、うん、中身の3分の1っていうのはやっぱり、まあ、その場の趣旨ですよね、
うん、
それについて、うん、まあ、自分の思いを簡単に語るっていうね、
自分の思いっていうのは、はい、例えば3つぐらい用意されてるって感じですか。3
つも言えない時ありますね、3分だったら、
うんうん、
もう一つに絞った方がいいかもしれないですね。
よくね、卒業式だったら、はい、例えば学長とかやったら決まった子をね、読み上げる、
はい、
まあ、厳かなこう雰囲気。
はい。
だけど、全く違うパターンで話すケースもあるでしょ、それ終わってから。
はい。
もっとこう、インフォーマルに。
インフォーマルにね。
その時の方が、はい、ね、その時の方が、まあ、いわゆる学生
の心をつかむ。
心につかむというか、
ことはありますね、
当たり前のことを、よりかそこに、
うん、そうですね、
うん、
やっぱりその方がやっぱり選挙演説でも、
うん
うん、形なんていうか資格紙面の挨拶よりはやっぱりそういう方がいいですよね、
うんうん、それはどういう なんていうんですかね、
まあ、これは何とも言えないですけど、まあ、ある意味ではね、その1対1で喋るように1000人であろうと、
そうですね、
1対1で喋るようにするっていうね、
うん、
これなかなか難しいんですけどね、
うん、
それやっぱり大事ですよね、
うん、ちょうどね、先ほど生まれた瞬間から死ぬ前と言いましたけども、
はい、
学生の時、例えば4年前、はい、入学した時、
はい、
何を思ってたかと、
うん、
今卒業どう思ったって、それは今どうするかということに尽きるんですけどね、
はい、
でその時に、まあ、僕はある住友林業の常務なんですけど、
うん、
要するにね、挨拶は戦略であると、
お
っていう、どういうことかというと、自分から挨拶してっていうことは非常に大事で、
はい、
特にプレミアムコミュニケーションといって今、
うん、
全部デジタルトランスフォーメーションで全部機械とかね、コンピューターを通じてデジタルを通じて話をするけれども、
うん、
反対にプレミアムコミュニケーションというのはフェイストフェイス、
はい、
挨拶、そうですね、
はい、
天気のことを言ったり、うん、それが非常に価値があるというね、
あ、
そういう時代になってきたように思うんです。反対に、うん、当たり前のことが実はめちゃくちゃ価値のある、
うん、
直接会うことがね、
挨拶っていうのはものすごい大事ですよね、
うん、
もう挨拶でやっぱり全然人間関係が
変わりますね、
円滑になるとかね、うん、でそこからなんか新しいものが生まれるとかね、
うん、それ戦略的にね、これ、まあ、戦略と考えてはいけないけれども、
うん、
新入社員とか若かったら絶対自分の方から頭下げて大きな声で挨拶して、 ね、そうそう、マイナスにならないですからね。
な、全然絶対ならない、
うん、
挨拶っていうのはもう やってそんなことは全くないですね、
うん、
で相手に無視されたりね、
うんうん、
なんか変な顔されてもそんな、うん、あの気にする必要ないんでね、うん、もう僕らの仕事ってそればっかりやってるん
です。そうですね、
まあ、大体無視されますけど、
組織に長くいるほど、
はい、
長くいるほどなんかそういう人間関係とかねってできないようになるけども、新入社員というのは一番ね、知らないからやりやすいですね。
そうですね、
うん、
おはようございます、おはようございますって言っとったらいいんですよ。私なんかね、最初大蔵省に入った時、
はい、
割と挨拶する方やったんですよ。
ああ、
でもね、やっぱりあの上の人で全くこうおはようございますって言ってるのにスーッと通り過ぎていったりね、不思議な人たちいるなと思いましたね。
その人も初めは新入
たんですか、ね、
時あったけど、だんだん人間関係とかねだから常に初心に帰るみたいに、朝起きたらね、もうそのフレッシュになって、
そうですね、大事なことですね。
あのよくこう20代30代40代50代ってまあ、それぞれ違いますね、
はい、
その時にこの僕があの、まあ、スピーチで言った VSOP っていうブランディングがあって、
はい、
20代は V でバイタリティであると、
はあ、
30代は S のスペシャリティ、うん、専門性を見つけると、で VSO の O はオリジナリティ、
はい、
40代 で50代で VSOP でパーソナリティっていう、ね、
うん、
人格形成みたいなね、これ結構よくできてると思うんですけどね。
それ誰の
こと、あの住友林業の、ね、友人が誰かが聞いて、あのブランデー VSOP っていうふうに
言ってるんだけど、ブランデーみたいですね。
ブランデーみたい、 VSOP のブランデーみたいね。だから20代って僕はバイタリティだけでそれでいいと思うんですけどね。
そうです、そうです、
ね、
やっぱりエネルギー、やっぱり元気なのが一番いいですね。
そうですね、
会社とかでもやっぱりそういう、まあ、うん、もうから元気っていうかね、
うん、そうですね、
あまりの中身がないとこれ困りますけど、
はいはい、
やっぱり体育会系がいまだに好まれるのはやっぱりそういうところでしょうね。
そうですね、ね、それともう一つ言ったのはね、
はい、
真面目は大したことないと、
はい、
真面目は深刻になると、
うんうん、
不真面目で、深刻が最悪やけど、不真面目で真剣がいいと、
うんうん、
だからね、会社入ったらね、ずっと何十年間もね真面目に入れたらおかしくなるでしょ。だから僕2時間だけ人間集中して本一冊読んだり真面目に仕事やって、あとは楽しく流れに任せてやってたらそんでいいかなと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、それは職場によるけど、その集団でやる仕事なんかね、うん、まあ、日本の組織って良くも悪くも大体そうでしょ
う、うん、
やっぱりね、流れに任せるっていうか、やっぱりその中に溶け込むことは大事ですよね、
うん、
その他いろんな情報が入りましてね、
うん、
やっぱり嫌われる人とか孤立してる人には情報入らないですよね、まあ、ですね、
だけど、そこで競争っていうことを考えるでしょ、はい、同僚でも、
はい、
だからその競争せずに2時間だけこうやって、 あとはこうあんまりこうガツガツしんとやってた方がこう溶け込めるような気がするんですけどね。
そうですね、
うん、
まあ、大蔵省の役所なんかあんまり競争っていうか、なんかガツガツしてる人は必ずしも偉くならなかったです ですね、
はい、ということで、あっという間に時間なんですけど、
はい、
喋った
ありがとうございます、
は
い、
本日のゲストは、元総理補佐官ですね、
はい、
そして前衆議院議員での、
はい、
北上敬郎先生です、
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。